6章から共に見ていきたいと思います。マタイの6章から共に見ていきたいと思います。まあ、イエス様はしばしばですね、弟子たちを教え、まあ、新約聖書に多くそういう箇所があります。今日のこの箇所もその一つですね。今日は非常に有名なところです。まあ、マタイの5章から7章までは三条の説教と呼ばれていますけれども、まあここしばらく私たちはですね、ごめんなさい、この三条の説教をもしですね私たちが学ぼうとしたら、それはきっとですね、まあ何週間もかかりますね。とても長いんですが、今日はその中の一箇所ですね見ていきたいと思います。今日はその日頃の必要を心配するなというですね、ことをこのマタイの6章の25節から34節までの箇所からですね考えていきたいと思います。日頃の必要を心配するな。25節からお読みします。新約聖書、聖書の終わりの方の10ページになります。10ページですが、マタイの6章の25節です。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物よりも大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれらを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことを心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのようこれほどによそってくださるのだ。だからましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。まあ、少し箇所長いんですが、まあ、ここ最近ですね、イエス様の命じたことをすべて守るというね、シリーズを見ておりますが、今日もそのイエス様がお命じになった一つのところを共に見ていきたいと思います。まあ、簡潔に言うならば、日ごとの必要を心配するなとイエス様がおっしゃってます、教えてます。まあ、私たちはこのようなイエス様の教えを見ますと、時にはですね、こういうイエス様の教えは単なる理想話に感じてしまうかもしれません。まあ、こうあったらいいなとかね、いうように感じたり、すなわちあまりにもこう現状の今私たちが住む世界のやり方と違っていますから、まあ確かにこの方がいいだろうと思いながらも、とてもこう現実 として考えられない、非常にこの理想話としか思えないんですが、でも決してそうではありません。イエス様がこのように教えたからには、私たちがそれに従うこと、それに沿って歩むこと、生きることを主は願っておられます、期待しておられます。単なる理想話ではありません。で、今日はですから、この日ごとの必要を心配するなというですね、ことを共に考えていきたいと思います。まあ、確かに私たちの日頃の生活に必要なイエス様の話の一つです。で、まずですね、この私たちはじゃあなぜですね、日ごとの必要を心配するなとイエス様がおっしゃるかということをですね、いくつかイエス様が理由を挙げてますので、述べてますので、それを少し考えたいと思います。で、そこでまず25節を見ますと、このように書いてありますね。だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんかと。まずですね、この心配するなとイエス様がおっしゃるまずの理由は、この体の必要を満たすより命が大切だということですね。この最後の部分ですね。すなわち命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんかと。まあ、そうですね、そのようにイエス様がおっしゃるわけです。で、質問のようにお聞きしていますけれども、当然の答えははいですね。はい、そうです。確かに私たちの命の方が食べ物や着物よりはるかにね、高価なものだと。それだけのものではないというね、私たちも誰に問いかけても同じように答えると思いますね。確かに命はそれよりたっとい大事なものです。で、まあ、確かに私たちはそういう食べ物飲み物がなければ生きていけないということはありますが、しかし逆に言えば、そのようなものが揃ったとしても、もしもそこにですね、全てが必要が揃っていても、神様抜きに生きているとすれば、本当に虚しい、この心の満たしがないというですね、こんなふうにも言えるわけです。すなわちそのようなものが揃ったからといって人生が豊かになるとはもちろん限らない。まあ、逆に神様抜きであれば、どんなにそれが揃ったとしても満たしはないというですね、イエス様が言わんとしているわけですね。で、まあ、このイエス様がおっしゃることはもっともなんですが、しかしながら私たちはしばしばそれを忘れてしまいます。で、忘れてしまいますので、それをまたイエス様からですね、このように言われなければならないこともあります。すなわち私たちは日頃のいろんな忙しい中、いろんなこう事柄にとらわれて、そしてそういう必要こそが、まあ、何か人生のように思えてしまう、感じてしまうこともありますし、そしてそれがために本当に必要な神様とのお交わりがおろそかになってしまうことも少なくないわけですね。私たちはなぜ作られたかと言いますと、神様によって作られましたが、それは神様の愛に満ちたお交わりに預かるため、そこに私たちが預かるために作られましたので、そのような愛に満ちた交わり抜きには私たちの心、私たちの命は満たされないというわけですね。いくら食べ物、飲み物、着るもの、それぞれですね、いろいろ人が求める必要が揃っても、神様とのお交わりが一番大事ですということですね。で、もう一つですね、このイエス様がその続きとして理由を挙げておりますが、26節からですね、まあ、先ほど読みましたのでもう一度読みませんが、少し長いんですが、26から32節で、まあ、ここをまとめるとすれば、 神が私たちの必要について知っておられる、またその私たちを愛しておられるということですね。神様はすなわち私たちの人間の私たちの必要をちゃんと把握している、ちゃんとですね、食べ物、飲み物、着るものが必要であることは知っていますし、また私たちをちゃんと愛している、その必要を満たそうとしていらっしゃるというね、この2点です。で、まあ、そこでイエス様が用いてくださるのが、その鳥と花を見なさいっていうんですね。鳥と花を見なさい、まあ、この創造の御業の中のね、私たちの周りの自然界をね、見てください。そこに鳥がいるではないですか。そして鳥はいろいろですね、この明日のことを心配するわけではありませんが、神様はその必要を満たしてくださる。花もどうですか、見てください、美しいではないですか、ね、あのソロモン以上に美しいものではないですか。で、このようにすなわち自然界、鳥や花などを見てですね、神様はそのようなものをも愛し、その必要を満たしてくださるわけですね。ならばなおさらあなたの必要もそうでないですか、とこういうような考えですよね。まあ、最近では人によってはですね、人間というのは単なる自然のものと一緒であり、例えば動物の一種に過ぎないと考える人もいますが、でも聖書ではそのようには教えられていません。聖書では人間というのは神様の形にかたどって作られた特別な存在、これはうのぼれて私たちがそういうのではなくて、神様がそのように私たちをご自分とのお交わりのために作られた。そういう意味ではその動物や花やそういうものとはちょっと一つ違うようなね、まあ、存在ですから、イエス様がここで言っていることは、そのような鳥や花でさえ神様が愛し、その必要を満たしてくださるのであれば、それであれば当然ご自分の形にかたどって作られた人はもちろん神様はそのものを愛し、そして必要を満たしてくださる、逆にそうしないことはありえないというね、ようなことをイエス様がおっしゃるわけですね。で、ましてやこの箇所の中ではもう一つですね、ちょっとそこと違うことなんですが、27節ではこのようにイエス様言ってますね。あなた方のうち誰かが心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。まあそうですよね、心配したからといってですね、命が長引くというわけでもないわけですよね。実際ですから、イエス様がここでおっしゃるにはですね、まあそもそもその体、すなわちこういう体の必要のことを心配するわけですが、そういう命というものはそれより大事なものだし、まあ周りを見てくださいね、鳥や花もちゃんと主はその必要を満たしてくださっていますから、当然あなた方の必要も顧みてください。でしかも心配してもしょうがないっていうんですね、まあ、そうですよね、簡単に言えばね、心配しても何があるのですか、何かそれで得しますか、何かいいことなんかあるんですか、人生なんか伸びますか、というようなことで確かにですね、考えたらそういうことはないです。で逆にきっと心配すれば心配するほど縮まるかもしれませんね、まあ、ということはすなわち心配というものはこの体にも害になったり健康を損なったりする面も、まあ、なくはないわけですね。ですから伸びるどころか案外縮まってしまうという、ね、ことも、まあ、言えるんです。ともかくイエス様がですね、おっしゃっていることは、その心配によってことが治るのではない、心配したからといってこういう問題がなくなるのではありません、ね、で逆にですね、案外心配によってですね、何もいいことがないのでやめなさいとイエス様はおっしゃるんですね。 でもこのようなお話を聞きますと、例えば誤解することもあると思いますね。イエス様の教えを誤解してしまうかもしれませんね。決してイエス様はこのプラス思考的なお話をしているわけではないんですね。プラス思考的なお話ではないんです。すなわちイエス様はここでですね、決して人生というものはそもそもね問題はないから心配をやめなさいとは言っていないんですよ。イエス様はですね、この人生というものには問題が多いということを よく承知しております。ご自分の人生そのものも、イエス様の人生そのものも決して楽ではないわけですね。楽ではなかった。大工の家庭に生まれ、まあ、決して裕福な家庭ではなかった。そしていろいろ問題もありましたね。イエス様が殺されそうになったりね、赤ちゃんの頃ねあったり、いろいろありました。まあ、はっきりわからないんですが、おそらくお父さんが若くして死んだというふうに思われてますね。ですからそういうようないろんなイエス様が苦労はね知っておられます。イスラエルという国に生まれました。ユダヤ人として生まれました。当時のユダヤイスラエルの国というのは決して楽ではない。ローマの支配下のもとに置かれ、税金も大変ですし、いろんな意味で苦労します。イエス様は決してですね、この人生なんていうものは楽ですから心配やめなさいとおっしゃっていないんです。それは嘘ですからね。これはプラス思考的な考えではないんです。イエス様はしばしばですね、病人を癒し、あるいはお腹を空かした者に食事を与える方でした。確かに私たちの住む世界は問題の多い世界です。イエス様はこれはよくご存知です。自ら経験してますし、決して私たちをごまかそうとしていません。決してね、問題がないのでそんなことをねやめなさいと言っているのではないんです。いや、確かに問題は多いけれども、心配が解決ではないとね、イエス様がおっしゃるんですね。心配したからって言ってこう解決にならないと、イエス様が私たちに教えているんです。もう一つですね、ここを読んでですね、誤解するかもしれませんが、それはですね、この努力するな、ね、何かこう頑張る必要はないよっていうね、そんな風にイエス様がおっしゃってるように伺うかもしれませんね。そういう風に感じるかもしれません。怠け者でいいです、もう楽にしなさい、ね、イエス様は決してそんな風には言っていません。まあ、この鳥や花をですね、イエス様が例えに出してますね。で、まあ、花というのはね、特にここではですね、この、どういうふうになってましたっけ。そうですね、その働きもせず紡ぎもしませんとね。じゃあそういうことでしょうか。あるいはこの鳥についてはね、この種まきもせず刈り入れもしない、ね、蔵に納めることもない。じゃあまあそんなね、将来のことを考える必要もないのか。とにかく楽にすればいいのか。でも決してイエス様はそんなふうには言っていません。まあ、この罪の先にエデンの園で人はちゃんとお仕事が与えられてましたね。その園をとを管理するようにですね、お仕事が与えられました。聖書の中には本当に働くことの必要について多く示されています。まあ、一箇所だけちょっと参考にですね、テサロニケの第2の手紙ですが、テサロニケの第2の手紙の3章ですね、3章10節をちょっと見ますと、10節から見ますと404ページになります。テサロニケの 第2テサロニケの3章の10節ですね。404ページ。私はあなた方にのところに行った時にも、働きたくないものは食べるなと命じました。ところがあなた方の中には何も仕事をせず、おせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちが あると聞いています。こういう人たちは主イエスキリストによって命じまた進めます。静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさいと、ね、まあ、このようにあります。もちろん聖書の中至るところにですね、働くことを進め勤勉な生活を進めます。イエス様は決してここでですね、とにかくこの苦労はいらない、そんなね、こんな努力は必要ないです、楽にしなさいというようには言ってません。私たちは鳥や花ではないんですここでは例えですけどね。でも私たちは鳥と花とは違いますから、ですから当然種をまきます、刈り入れをします、蔵に納めます。だがその心配するなというのが教えなんですね。ですからこの努力するなというような教えではありません。クリスチャンも勉強します、働きます、頑張ります。これが主の御旨です。でも心配するなというのがここのイエス様の教えですね。でもう一つですね、ここで誤解することもあると思うんですが、例えば34節では、だから明日のための心配は無用です、明日のことは明日が心配します、労苦はその日その日に十分あります。じゃあ明日を考えるな、ね、明日のために計画を立てるなというね、まあ、イエス様が言っているように感じるかもしれませんが、確かに鳥は畑を耕しませんし、種まきをしませんし、収穫もしません、この蔵も建てませんが、でも私たちは鳥ではないので、明日の計画や考えは必要ですね。ただしそういう明日の考えや計画の中では、神様を無視してはいけません。神様の御旨を重視し、神様のお導きを求めながら、満たすけをいただきながら、明日のことを考えることもあります。ただし明日のことを心配するなということですね。そういうように私たちは神様から、イエス様から、まあ、教わるわけですね。で、まあ、そのようにこういう箇所を読んでですね、誤解してはならないと思いますね。イエス様はですね、とにかく悠々と生きてですね、なんだこう心配もせずに、なんだ苦労もどうせないし、まあね、楽にしなさい、こんな話ではないんです。確かに世の中は問題も多い、でもその中で私たちは主がおられるので心配は無用ですというね、そういうイエス様の教えです。で、じゃあ心配するなということだし、その誤解してはいけないことを見ましたが、逆にじゃあどうすればいいのかということを最後にですね、考えたいと思いますね。どうすればいいのかということですが、まあ、例えば32節では、こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです、しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられますということで、まずですね、私たちはこの世を真似するなというね、ことを覚えます。この世の中ではですね、このように明日のことを心配すること、あるいは食べ物、着るもの、飲むもの、一般日頃の生活の心配というのは当たり前のことです。これをおかしく思う人はまあまあいないと思います。しかしながら、クリスチャン、神の子とされたクリスチャンにとっては決してそれは当たり前に思ってはなりません。この世のものから学んではならないわけですね。まあ、テレビでもね、しばしば例えば都内、東京ね、東京エリアにこう地震に襲われると、まあ、どうなるのかね、まあ、もう 何万人とかね、何十万人とかこう死ぬような、そういう番組をね、持ったりすることもあります。最近アメリカの西海岸でもね、そんなこうものがあったようですね。まあ、でも確かにそれはそうかもしれません。そんなに外れてないと思いますよ。でも、まあ、そのようなことを見てですね、私たちが いろいろ心配したからといって地震が止まるわけではない、ね、やはり私たちはそういう問題の多い世の中に置かれながら、いろいろと大変な中に置かれながらも神様に頼るということを覚えなければなりません。確かにこの世の中のものは神様に頼ってませんから心配するしかないかもしれませんが、でも私たちクリスチャンはそうあってはならないとイエス様がおっしゃるんですね。ですからまずこの世を真似してはならない、ね、世の中でいろいろ騒がれ心配されてもそれを学んではならない、いやむしろ私たちはどうすべきかと言いますと、神様を愛し神様に信頼し神様に仕える、ここが鍵ですね。で皆さんどうでしょうか、この今日の箇所をですね読みますときに気づいたでしょうか。25節の頭にはどうなってますか。25節はこうありますよね。だから私はあなた方に言います、だから私はあなた方に言います、こういうだからっていうのが出ますとどういう意味ですか。それはその前の箇所を受けてますよね。すなわちそこでイエス様が言われたことのゆえにこうですとさらにイエス様は言っていますよね。じゃあイエス様はその前に何をおっしゃったんでしょうかね。19節からちょっと見ますとこのようにありますね。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい、そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい、そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全ならあなたの 全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それからもしあなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなでしょう。だから誰でも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも使え、また富にも使えるということはできません。まあここを受けてだから心配をやめなさいとこう言うんですね。さあまあそう考えていくとですね、こういうことになりますね。私たちはそもそもなぜ食べ物やそういうものを心配するかというと、あるいはごめんなさい、逆になぜその富にとらわれてですね、神様が薄くなるのか、その思い、神様への思いがどっか飛んじゃうかというと、それは明日の心配があるからというのが非常に大きいんですね。まあ全部ではないでしょうけど、でもそういう理由の一つ、大きな理由ですね。明日の心配があるから、このね富を蓄えておかなければ明日は危ないというね。まあもちろん今日のお話は例えばね、銀行の貯金口座持っていけませんとかね、そういう話じゃないですよ。ただそういうものにとらわれてはならない、あるいはそういうものがあるゆえに、あ、安全だなと思ってはならない。すなわちその信頼や安心感をそこに置いてはならない。私たちはこの神を愛し神に頼り神に仕えるものでなければならない。この世に宝を持つとすれば、それがなかなかですね、神様から心を奪ってしまう可能性が大にあるので、ですからそういう心配をやめなさいと、まあ、イエス様は言うんですね。ですからこの心配がこう健康を害するとかそういうことよりも一番イエス様が気にしているということは、そういう心配が私たちの心を奪ってしまう、そして神様に心が向かわなくなってしまう、神様への愛が冷めたり神様への信頼が薄れたり 神様に仕えようとする思いがどっか飛んでしまうようなことがあるので、だからそういう心配をやめなさいということですね。逆にですからどうすればいいのかというと、この通り神様を本当に心から愛し、神様にすっかり頼り、そして本当に神様に仕えようとするこの姿勢をですね持つことが大事です。まあ、33節にはこの最後のまとめとしてですね、このようにイエス様がおっしゃってますね。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。これらのものとはすなわちさっき心配していたものですね。そういう必要が主は備えてくださる。でも条件がありますね。それは神の国とその義とをまず第一に求めなさいと。神と神の支配を第一にするというね、まあ、こういうことです。まあ、心配する代わりにこうすべきだということですね。結局私たちはこの神様を、そして神様のその支配を自分の人生においてナンバーワン、一番とするならば、そうしますとですね、神様は私たちの必要を必ず満たしてくださると、必要を満たしてくださると約束しております。で、結局神様との神様を第一にすること、神様の御国を第一にすること、その義を第一にすることということは、これを私、まあ、意味とするのはそれを宝とする、すなわちそれを大事に思う、何よりも大事に思う。だから先ほど の19節ですね、この地上に宝とか、あるいはその24節には、二人の主人に仕えることはできないというね、そういうようなところと つながってるわけですね。私たちは金使えることは、両方にですね使えることはできないですね。神様の御国と義と義を優先するならば、それを本当に何よりも高価な大事なものと思うならば、そうしますと自然的にその心配というものがなくなってしまいますね。すなわち神様に期待を寄せていますか。神様は私たちの心の中で本当に信頼できるお方だからですね、そうなります。すなわちこの心配の解決というのは、多くの人はね、貯金を増やせば解決できると考えていると思いますね。でもそれは本当の解決ではない。いや、イエス様の解決策は違います。それは神様を大きくするということです。まあ、最も神様大きくなる、大きくなって小さくなるようなこともないんですが、いや、私たちの中でその神様の存在が大きくなるというね、ここに心配がなくなるこの秘訣があるわけです。すなわち神様が私たちの必要を満たすことのできる力あるお方ですが、条件としては神様を第一としなければ、あるいは神様を最も高価なお方として、最もこの私たちにとってこの宝としなければならないわけです。で、そうしましたならば私たちの心は満たされます。心配もどっか飛んでいきます。まあ、逆にですね、ごめんなさい。そしてそのような生き方というのは、最後に一つ誤解がないように、神様を優先した生き方というのは決して問題がない生き方でもないですよ。問題はいろいろありながら、その問題を神様が共にいてくださる、解決してくださる、導いてくださる、強めてくださる、支えてくださるので、問題はありながらも心配は無用だというね、こういうことにつながるわけです。まあ、イエス様はですね、だから私はあなた方に言います、25節、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうか心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物よりも大切なもの、体は着物より大切なものでは ありませんか、ね、今日はこの日ごとの必要を心配するなとイエス様の教えを見ました。決してこれは単なる理想話ではありません。これは重要なイエス様の教えの一つであり、もし神様が第一であれば、すなわち私たちにとって神様こそ最もですね、宝とするならば、神様を愛し信頼し使えるとすれば、私たちは心配する必要はなくなるわけですね。問題はあるいはいろいろありながらも、神様に支えられ力与えられ、神様によってですね、私たちがこう満たされます。まあ、この私たちの住む世の中ではですね、心配をいろいろと煽ります、ね、こんなことがあったらどうしよう、こんなことがあったらっていうね、いろんなものがこう言われたり心配されたりします。しかし私たちはこの世の中に耳を傾けて聞いて聞き従ってはなりません。イエス様に耳を傾けて聞き従うべきです。心配はそもそも問題を解決するものではないわけです。イエス様の解決は本当に心の誠の満たしをくださるものですから、イエス様のおっしゃるようにですね、私たちは歩むべきです。まあ本当に私たちはこのように主に従っていけば、心配が無用ですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日このようにしてお言葉から共に学ぶこともでき感謝いたします。確かに私たちは問題の多い世の中に住んでいます。そういう意味では自然に心配しがちです。いろいろ考えます。しかしながらイエス様が心配をしてはならないと、日ごとの必要を主はご存知です。そして私たちを愛しておられますから、それを満たしてくださるので、私たちはむしろ主を第一とするならば、そのような心配は必要ないと主はおっしゃいます。どうか私たちもなかなか実現に困難な教えでありながら、主イエス様がそのように実に期待しているということを私たちも覚えて、そして心を主に向け、主が共におられ、この問題をも主が満たすけをくださると、支えてくださる、あるいは脱出の道を用意してくださるという、その信仰の中で歩めますように導いてください。兄弟姉妹それぞれには、さまざまなそれぞれの問題も直面していますが、心配によって解決はない、いやむしろイエス様が解決をくださるということを覚えて歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。